的心理information。
教えてスターシニア。この時間は生涯学習や趣味、仕事など様々な場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんをご紹介しております。また健康に過ごすための情報もお届けしておりますので、毎月第3木曜日のこの時間、ぜひお楽しみください。さて本日は三田市消防本部救急課長の山本さんをお迎えしまして、シニアの皆さんに注意していただきたい熱中症についての予防策や気をつけるべきポイントなどお話をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、私三田市消防本部の救急課の山本です。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ではまずお伺いしたいんですが、日々この三田市を守ってくださる三田市消防本部の皆さん、毎月アニー FM の番組にもご出演いただいて、タミリの話題情報発信していただいておりますが、救急科というのは主にどのような機能を担っていらっしゃるのか、改めてご紹介ください。
はい、わかりました。まず三田市消防本部っていうのは、大きく分けますと、消防本部と消防署というふうに分かれておりまして、皆さんが消防といえばイメージする火災ですとか、救急とか救助の現場活動を、主に行う隊員っていうのは、消防署っていうふうに方に属しております。
実動の方々。
そうですね。
なるほど。
で、そういった活動隊員がですね、現場活動で十分力が発揮できるように、環境を整えたり、関係機関と、調整を行ったりするのが、消防本部の役割というふうになります。
そうなんですね。
で、消防本部には、警防とか救助、火災ですとかレスキュー隊の救助ですね、それと、皆さんが消防に通報するときの119番を、受け持つ指令という機能もありまして、そちらを担っているのが消防課というふうになっています。それでまた工場ですとかね、マンションとか大きな防火対象物の火災の予防ですとか、ガソリンスタンドなんかの危険物を管理するところが、予防課になります。それと、庶務ですね、庶務全般、あと管理全般ですとか、市内の消防団とのパイプ役を担っているのが総務課になりまして、私自身が担当しております救急課というのは、救急搬送と切り離すことができない医療機関との調整ですとか、今ですとコロナ禍でいろいろ保健所ですとか、そういったところと調整をしたり、今回のように救急に関する広報活動なんかも実施しているのが私の救急になります。
そうなんですね。さまざまな救急要請で市民をサポートする救急隊のそのサポートをしてくださっているということなんですね。
そんな形になりますね。
ありがとうございます。本当日々改めてお礼言いたいと思いますね。ありがとうございます。じゃあ今日お話しいただく熱中症では、現在のコロナ禍でマスクをつけていると一段と注意が必要と耳にしたことがございます。いかがでしょうか。
そうですね、マスクをつけている、生活が、皆さん続いているということですので ね、これからの季節、どうしても、熱中症には注意、特にしていただきたいなと思っております。
じゃあ早速熱中症についていろいろ教えていただきたいんですが、改めて熱中症というのは体がどんな状態になっているんでしょうか、教えてください。
そうですね、今の、季節のようにですね、気温や湿度がだんだんと高くなってきたときにですね、体の中の水分ですとか、塩分のバランスがだんだん崩れやすくなってしまいます。そんなことによってですね、体温の調整機能っていうんですか、人間みんなが持っている機能なんですけどね、37度ぐらいに保つ温度の調整機能が効かなくなってしまいまして、めまいですとか体のだるさとかね、体温の上昇というようなことが起きることがあります。このようなさまざまな障害を起こす状態を、一括りにして熱中症というふうに呼んでいます。ひどい時には痙攣を起こしたり、意識障害ですね、意識呼びかけに対して反応が鈍くなったりですとかすることもありますし、最悪死に至るような、ひどいようなこともあります。
本当にこれからの季節は要注意ということですね。
そうですね、はい、
でここ数年の印象では夏の暑さも一層厳しくなっている気がしますけれども、はい、熱中症での救急搬送これは増えているんでしょうか。
はい、日本全国の分は、まあ、総務省 の、 消防庁の方がですね、はい、まあ、熱中症による、救急搬送の人数をまとめておるんですけれども、はい、大体6月から9月の間に毎年約5万人以上の方が、全国で救急搬送されております。
たった4ヶ月で5万人、
はい、すごい。もちろんね、都市によって気温の差はありますんで、あ、そうですね、はい、多い都市もあれば少ない都市もあるんですけれども、はい、まあ、昨年は約6万5千人の方が全国で救急搬送されております。
先ほどの数字よりもちょっと多いですね。
そうですね、はい、で全国で、まあ、6万5千人搬送された中で、まあ、100名の方が、100名以上ですねの方がお亡くなりになられてまして、はい、
そうなんですね、はい、
まあ、ちょっと数字が大きいんで分かりづらいんで、三田市内の話をさせていただきますと、はい、三田市内ではもう去年のその同じ時期で56件救急車で搬送しております、はいはい、亡くなられた方は昨年はいらっしゃいませんでしたけれども、はい、数年前には熱中症で亡くなられた方もいらっしゃいますので、以前と比較していくと、まあ、熱中症で運ばれる方も増加傾向にあるような感じはしてるとこです。
そうなんですね。やはりこれからの季節、8月にかけて熱中症やっぱり油断できないですね。
そうですね、はい、
では次に熱中症予防のポイントを教えていただけますか。
はい、熱中症の基本的なことなんですけれども、まあ、注意点として、やっぱり部屋の温度を注意していただきたいなと思っています。
はい
はいはい、目安は、まあ、28度を超えないように、うん、エアコンですとかね、はい、扇風機を活用して温度調整をお願いしたいなと思います。はい、特に寝ている時間も、熱帯夜ですとか温度が上がったままというような日もございますんでね、はい、注意が必要かと思います。
そうですね、本来ならね、夕方になるとぐーっとね、気温が落ちるはずなんですが、最近はそうとも言えませんね。
そうですね、はい、
こういう日は気をつけなきゃいけませんね。
はい、はい、でその次にですね、喉が渇いたと感じなくても、うん、こまめにやっぱり水分補給をしていただきたいなと思います。はい、はい、まあ、目安としては1日にコップで結構ですね、一気にたくさん飲まなくてもいいですんでね、はいはい、こまめに数回飲むようにしていただけたらと思います。
はい
はい、でね、特に最近マスクをしておると、
ね、
自分の吐息で喉の渇きが感じにくくなるようですんで ね、 喉が渇いてないと思っていても、少し水を取っていただくようにお願いしたいなと思います。
つまり意識してということですね。
そうですね、はい、
はい、分かりました。
はい、あと次に服装なんですけれども、外出の際はやっぱり体を極力あんまり締め付けないような涼しい服装を意識していただくというのが大事かと思います。
はい、
ピチッとしたような、ね、締め付けるような服装ですと熱がやっぱりこもりがちとなって、体温の上昇につながりような感じになると思いますので、
はい、
よろしくお願いしたいと思います。
わ
かりました。はい、その次はやっぱり室内室外を問わずにね、やっぱり無理をしないということですね。はい、こまめに休憩を取るようにしていただくということです。
室内にいらしてもこれは同じということですね。
そうですね、もちろん外でね、日が直接当たっているようなところで無理するというのもね、あれなんですけれども、やっぱり自分の体調と照らし合わせながら、こまめに休憩していただいて無理はしないということが大事かと思います。はい、それとも最後は、これ熱中症だけに関わることではないんですけれども、普段から栄養のバランスの良い食事を心がけていただいて、体調管理に努めていただくということが大切でないかと思います。
バランスの良い食事ですね。
そうですね、はい、
よくわかりました。ありがとうございます。では今回のテーマでもあるシニア、高齢者の方の特徴や注意すべきことなど教えていただけますか。
はい、熱中症で、全国で、救急搬送年代別の比率を、少し見てみますと、やっぱり65歳以上の高齢者の方っていうのが、半数以上に非常に高くなってきております。
そうなんですね。
はい、昨年は 57.9% と、全体の6割に迫るような形になっております。はい、 はい、まあ、三田市においても同じようにやっぱり半数以上は高齢者の方が、はい、あの救急の搬送になっております、
はい
はいはい。でまあ、熱中症が発生した場合は意外に、あの場所ですね、発症した場所なんですけども、意外に思われる方も多いかもしれませんけれども、屋外よりも屋内、家の中とかいうようなことがあの一番多くなっているのも特徴になります。
屋外よりも屋内、
そうなんですよね、はい、意外と屋内でおとなしくしておれば大丈夫と思いがちなんですけれども、実はやっぱり締め切ったりですとかしてて、はい、屋内で熱がこもってて熱中症になっているというようなことも多くなってます。
はい、
はい。でまたあの高齢者 の, あの方の特徴としては、先ほどもちょっと申しましたけれどもね、喉の渇きを感じにくいというようなこともあったり、
はい、
やっぱ汗が出にくいと、はい、汗をかきにくい、で暑さを感じにくいというようなこともございますんで、まあ、ご自身の ご体の変化に気がつかないで、あの急に体調崩されたり倒れたりすることがあります、ですので、まあ、常に、まあ、意識しながら水分補給ですとか、休憩を取っていただくことが大切かと思います。
これが一番なんかこうあのご自分でも理解できないし、家族の方の言葉も入ってこないでしょうね。
そうですね、
いやいや暑くないよ、ほら汗かいてないし、はい、いや喉も渇いてない、それは感知するあのセンサーが、まあ、残念ながら年を重ねて鈍くなってるという、
まあ、そういう言い方もできるんじゃないかなとは、ね、思うんですけど、本当、
ね、
あのやっぱり、ね、なかなかご家族が言われたところ大丈夫大丈夫と、
そうついつい、ね、あ
の
ありますね、
言われる方も、ね、いらっしゃいますんで、
はい、
あの気をつけていただけたらと思います。
はい、
はい。でまたあの高齢者の方にぜひ、ね、おすすめしたいことなんですけれども、はい、まあ、1日1回軽く汗をかくということも大事かと思います、
はい。
まあ、家の中でじっとしていればいいやろうという気もするんですけれども、ね、やっぱりね、あの体の代謝というんですかね、それを促す意味でも少し、あ、あの軽い運動ですね、もう息が切れるほどの運動をしていただかなくていいですんでね、軽くあの運動していただくということが、あの大事じゃないかなと思います。
例えばその場で足踏みを1分間してみるとか、
そ,、ね、
はい、その程度でもいいですか。
そんな感じでも結構です。もう先ほども言いました、無理をしないようにというのが大事かとは思うんですけれども、
はい、分かりました、
はい。でまたあの高齢者の方だけではないんですけれどね、あのマスクをあの着用した状況でしたら、はい、まあ、普段に比べて自分自身の吐く息が、まあ、体内にこもりやすいような、ね、
ね、
形になってしまいます。
最近特にだから暑いと思っている方、
ね、
多いと思います、
はい。ですんでね、あのやっぱり体温がそうすると上昇しやすくなりますんでね、はい、まあ、周囲に人がいないですとかね、あんまりその感染のことを気にしないでいい場所ですとか、あと運動実際ね、するような時にはあのマスクを外して行うということも少しあの意識していただく方がいいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。今伺います、やはり高齢者の方などはご自分では気がつかないうちにというのがやっぱり危険なんですね。
そうですね、はい。
そしてこれはやっぱり周りの人のサポートも大切だということですね。
そうですね、もうぜひぜひ周りの人が、あのちょっとお声かけしていただくというのは大事じゃないかなと思います、
はい。そして救急として近年高齢者の熱中症で救急搬送依頼される事例についてどんなケースが増えているのか、このあたり、はい、ちょっと三田市での特徴なども教えていただけますか。
はい、あの、まあ、三田市内だけの特徴と言えるかどうかというのはちょっとね、分からないんですけれども、はい、やっぱりご高齢の方で多いのが、まあ、昔からのイメージなのかも分かりませんけれども、エアコンは体に悪いと思い込んでいらっしゃる方が意外とまだいらっしゃいますんでね、
はい。
ですんで、まあ、特に夜寝るときにですね、あのエアコンをつけることに抵抗があるという方が、はい、あの多いみたいで、
そうですね、父や母なんかもそうでしたね、
はい。そうですか、はい、実際あのそんな方やっぱり多くてですね、で、まあ、ちょっと体の調子悪くなって熱があるみたいということで救急車が呼ばれて、はい、救急隊が現場のお家の方に行かせていただいて室内に入ってみると とびっくりするぐらいムッとしているというようなね、あの状況がよくあります。はい、ですんでやっぱり窓をね、あの開けて、まあ空気が流れているような状況であればまだいいんですけれどもね、あのいわゆる熱帯夜に窓を閉め切った状態でいると、まあ特に最近の住宅なんかは気密性が高くなってたりして、熱がねこもりやすくなってたりもしますので、あの注意していただけたらと思います。はい、またあの最近のエアコンは優れた機能もね結構いろいろついてますので、はい、冷えすぎないように調整しながら、まあ周囲の方も注意して適度な室温管理を心がけていただけたらと思います。
はい、なんか直接冷気が体に当たったりとか、はい、扇風機の風が当たらないように工夫すればですよね。
そうですね、いろんな機能が、ね、ついたりもしてますんで、
はい、そうですね、はい、なんか伺うと扇風機を壁に当てて、はい、その反射の風がなんとなく来るようにすると自然の風に似てるとかも聞いたことがありますし、はいはい、まあ、
できるだけ自然な感じでね、あの、自分自身が嫌に思わないような感じで、あのやっていただけたら、あの心地よく夜も過ごしていただくのがいいんじゃないかなと思います。
じゃあ入られてムッとするぐらいの暑い時もあったということですね。
そうですね、
はい、そんな中で眠っていると一気に汗をかいて気分悪くなるということですね。
そうですね、はい、それと、ま、もう一点だけ、ね、あの気をつけていただけ、はい、寝る前にいっぱいコップの水を飲んでおくということも大 事、ね、うん、大事じゃないかなと思います。
そうですね、
寝ている間というのはね、あの、まあご高齢の方だけではないんですけどね、あの寝てる間にかなり汗をかいたりもしますんでね、はい、脱水のような状態になりがちですので、
そうですね、
はい、寝る前の一杯の水というのも大切じゃないかなと思います。はい、
汗に出た分血液がドロドロだとイメージすればちょっと一口飲むつもりにもなりそうですね。ありがとうございます。ただね、もういざ身内の方に熱中症として体調不良の方が出た場合の、はい、そんな対応などもぜひ教えていただきたいんですけども、
は
い、
そうですね、あの、まあ、熱中症でもいろいろあることはあるんですけれども、はい、あのやっぱり最初に皆さんが気づいていただいて、まあ軽く、まあ、めまいがするとかね、はい、立ちくらみがちょっとするとかいうぐらいの時はもう、あ、ちょっとこのまま続けると危ないなと思うようでしたら、まあ、涼しい場所の方に、ね、はい、移していただいて、あの休んでいただくと木陰ですとかね、はい、あと、まあ、屋内でしたら、まあ、先ほど言いましたけれどもエアコンかけた状況ですとかね、はい、そういったところで見ていただくと、はい、でもう少しひどい状況になってくると、頭が痛くなったりですとか、吐き気が出てきたりとかね、はい、体がだるいとかいうような時もあるかと思います、
はい、
でまあまあ、この時もいずれにしても涼しい場所に移動して、まあ、安静にして、はい、あと服なんかがねちょっとさっきも言いましたけど締め付けられるような状況でしたら、あのちょっと緩めていただくとか、はい、していただければいいと思います。
はい、
でまたあの水分だけじゃなくて、あの塩分も汗で、ね、かなり出てしまって、はい、というようなことも考えられますので、ね、まあ、そういった時はスポーツドリンクですとか、ね、そういったものを少し口から飲めるような感じであれば飲んでいただくというような感じを取っていただいたらいいんじゃないかなと思います。
はい、
で最もひどい状態がですね、やっぱり意識がもうなくなってきているというか、ね、
あ、
まあ、呼びかけに対して反応がないとか、
はい、
もう痙攣を起こしてしまっているとか、
はい、
あともう歩くことができないですとかね、で体が触ってみたらびっくりするぐらい熱くなってる、もう38度超えて熱くなってるというようなこともありますんで、
はい、
まあ、もちろんそういった時も涼しい場所に連れていく、
うん、
で安静にする、
はい、
で衣服を緩めて、まあ、保冷剤なんかがあったら増やすとか、いうようなことも必要なんですけれども、はい、そういったもう意識状態が悪いような時も、躊躇することなく救急車を呼んでください。
はい、あ、じゃあ今お話した同時進行で救急車も呼ぶ。
そうですね、はい、ですんで本当にもうひどい状況の時はもうあのこれはまずいなと思ったらもう救急車を呼んでください。あの最初に言いました通り命に関わることもありますので、はい、そういった感じで、まあ、あの段階というのはいくつかあるんですけれども、やっぱりこれはまずいなと思いましたら、救急車を呼んでいただくのが一番じゃないかなと思います。
ありがとうございます。今こう段階を経て、ね、ご紹介いただいたので、まずは救急車をお願いする前に自分たちでできることやるべきこともしっかり理解しておくことが大切ですね。
そうですね、少しあの、まあ、軽いうちに、ね、ひどくならないうちに、ちょっと休んどきましょうというような、ね、はい、声かけしていただいて、水分取ったり体冷やしてもらったりするのがいいんじゃないかなと思いますね。
ありがとうございます。
はい、
そして私たちが 勝手な判断でやってはいけないことなどありますでしょうか。
そうですね、実際に、ね、救急の現場であったことなんですけれども、はい、熱中症というのはやっぱり体温が上がっているにもかかわらず、ご高齢の方なんかは、ね、寒気がするというふうに、ね、ちょっとやっぱり普段風邪とかで熱が出た時と同じような感じで寒気がするというような、ね、訴えをすることもあるんです、寒気がするんやったらこれは暖かくせなあかんいうことで家族の方が布団をかぶせて暑い部屋の中でさらに熱中症を助長しているというようなこともまれにあります。ですんで、ね、やっぱりまずは涼しい場所で体を冷やすことが大切になりますんでね、慌てずに、状況がやっぱりこれは熱中症じゃないかなというようなね、ことを気づいていただくことが大事かなと思います。先ほども申しましたけれども、やっぱり体温がかなり上昇して、意識が悪くなっている場合は重症度が高くなりますんで
ね、
救急車を迷わず呼んでいただくというようなことが大事じゃないかなと思います。
なかなか家族がそういう状況になると家族側もちょっとパニックになって、
そうですね、
言ってる通りにこうしてしまって間違う可能性もありそうですね。
そうですね、
はい、
ですので本当、寒いとおっしゃられてもこの状況熱症じゃないかなというふうに、ちょっと思っていただいて、布団かぶせてしまうと余計ひどくなっちゃいますんで、
そうですね、ありがとうございます。そして救急車要請するときどのようなことを注意して何を伝えればいいのか、ここでも改めてちょっとまとめていただけます か。
はい、救急車を呼ぶ際は、熱中症だけにかかわらずやっぱり救急車の向かう場所をしっかり伝えていただきたいですね。自宅でしたらご住所の方を、で屋外なんかでしたらやっぱり目安になる、お店ですとか交差点ですとかね、近くに困難がありますよというような、名前をおっしゃっていただくと助かります。あとは具合が悪くなった方の意識があるかとか、呼吸はしっかりしてますかというようなことを、119番を通報を受けた消防の司令員の方が聞きますので、できるだけもう慌てても早来てくれだけじゃなくてねちょっと状況を、教えていただけると助かります。で、状況によっては、熱中症が例えば疑われるような状況であれば、状況を聞かせていただいた119番の司令員の方がですね、窓を開けて風を入れてくださいですとかね、保冷剤のようなものがあれば脇のとことか首筋のところで冷やしてみてくださいとかいうように、応急手当について電話越しに伝えることもありますので、救急隊が到着するまでね、やれることをやっていただいて、到着を待っていただけたらと思います。でまた屋外とかたくさん人が集まるような場所では患者さんがどこにいるかというのが、よくわからないことが結構あったりしますんで ね、救急隊が到着するとか、音がピーポーピーポーと聞こえてきましたら可能であれば救急車が近づいてきたら、案内していただけると非常に助かります。
先ほどおっしゃってたいろいろな状況をお伝えするのは言ってくださったことに対して答えればいいんですよね。
そうですね、質問のような形で どんな感じですかと消防の方から聞きますんで、分かる範囲で結構ですんでね、お答えいただけたらと思います。
で先に最初にこう住所とか目印をお伝えするので、もうその時点で救急隊員は動いてらっしゃるんですよね。
そうですね、
既にね
住所を教えていただくと、もう地図の方で確認とかした上で、出動の準備の方は進めておりますんでね、できるだけ必要な情報を伝えていただけると、救急隊の方も救急車内でね、こういった患者さんやったらこんな資機材を準備しようとかね、そういうこともできますんで、分かる範囲で結構ですんで、落ち着いてってなかなか難しい時もあるかも分かりませんけれども、言っていただけると助かります。
私も父や母のことで何度か救急車のお世話になったんですけど、やっぱり 初めての時にはすごく慌てたんですけど、はい、言ってくださって意識はありますかとか言われたら、はい、ありますとか、はい、一つずつ答えてる間にゆっくり聞いてくださるので、はい、落ち着いてはきますのでね、はい、ただ住所だけはやっぱりきちんと言いづらいの で、ね、電話に貼っておくとか、
は
い、冷蔵庫に貼っておくとか、はい、パニックになったり慌てると、はい、細かいところまで記憶が特に実家の住所って忘れてしまいがちなの で、
ね、はい、ね、そうですね、そういった工夫をしていただけると非常に助かります。司令員の方も何々さんのお隣ですかとか言って、ね、間違えていかないように確認はいろいろ取ったりはするんですけれども、
そうなんですね、
できたらまあ最初にスムーズに、ね、住所をおっしゃっていただくというのが一番じゃないかなと思います。
一刻も正確なところに、ね、お迎えに来ていただきたいですのでね、わかりました、ありがとうございます。やっぱり慌てないということなんですね。
そうですね、はい、なかなか難しいかもわかりませんけれども
で、ね、はい、では最後になりますが、三田市消防本部から特にご高齢者の方、それからまたそのご家族の皆さんに向けてのメッセージ、はい、お願いいたします。
はい、ありがとうございます。本日熱中症とかにつきましてですね、いろいろ説明をさせていただくお時間をいただいて本当感謝しております。熱中症はね、先ほども申しました通り、場合によっては命に関わる危険性もありますので、今一度、まあ、室内の温度を管理ですとか水分補給、こまめな休憩なんかを意識して、この夏を皆さん健康に過ごしていただければと思います。現在のコロナの影響でまだまだ元の日常というわけにはいかないんですけれども、まあ、三田市内でもご高齢者の方へのワクチン接種が、はい、少しずつ進んできておりますんでね、みんなで前に向かって元気に進んでいきましょう、そのように思いますので、よろしくお願いしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
こちらこそいろいろと細かく分かりやすくお話いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は三田市消防本部救急課長の山本さんをお迎えしまして、シニアの皆さんに注意していただきたい熱中症についての予防策、気をつけるべきポイントなどお話をいただきました。この内容は明日までにはハニー FM のホームページ、アーカイブでもう一度お聞きいただけることになっておりますので、もう一度お聞きになりたい方はそちらもぜひチェックしてください。教えてスターシニア、この時間は障害学習や趣味、仕事などさまざまな場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんのご紹介や健康に過ごすための情報をお伝えしてまいりました。次は7月15日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。